皆さんごきげんよう、じゅんこです。あ、いつも聞いてくださりどうもありがとうございます。この番組はハッピーウェルネスデイズをテーマに、アートヒルズミュージックの提供でお送りします。少しの間、ちょっとお付き合いいただければと思います。さあ、2026年明けてもう2月ですよね。はい、早いね。2月といえばそうなんですよ、もうぼちぼちね、確定申告の月がねやってきますね。これはもうしょうがないんですけどね、毎年終わるとちょっとずつやっておこうと思いつつ繰り返してます。例によってちょっとねまとめてババッとやるような感じなんですよね。さあ、今すごい寒いことになってますけど、皆さんどうですかね。まあ埼玉はね、雪なし県なんですけどもね、あまりね嬉しいことにね、母方の親戚が結構青森県に多いんですよ。青森津軽の出身で、まあ津軽の方のもう海の方なので、そこまで行っちゃうともう海風で雪がねバーって散っちゃうので、そんなに家は大したことないんですけど、その行けないそうです。なんか峠が越えられないみたいで、はい。で、まあ、青森市内となんか弘前と八戸とかにもいるんですけども、まあ、とにかく今年はすごいって言って、この間の写真が送られてきたんですけども、つい最近ね、もうね雪国は雪国なんだけど、もう家がわからない、道がわからないぐらい、バス停がどこにあるのかも、信号も埋まってるみたいな。これすごい、検索したらね、すごいことになってる。167センチの積雪？でも昨日あたりなんか183センチみたい。とんでもないね、埋まっちゃっててね。はい、びっくりしましたね。で、なんか81年ぶりの大雪だそうなんですね。戦後最多な積雪量って言ってました。はい。で、なんか昭和38年ぐらいにすごい降ったんですって。その時と同じぐらいにものすごい降っててって、まあ青森はもともとね雪深いんだけども、そう。でね、長岡とかちょっと新潟の方、柏崎にもちょっとね死人してる人がいるんですけどもね、大変なことになってます。もうね、家出られないそうです。はい。もうね、かわいそうだけどね、こればかりはね、しょうがないですよね。はい。さあ、それでは、コマーシャルいきます。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.arthills.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい。さあ、それでは今日はね、ちょっと皆さんにもご報告があるんですけどもね、母が先週ちょっと急変して亡くなってしまい、でもうなんかバタバタの1週間で、仕事は2日間ぐらいちょっと休んだんですけどもね、今週月曜日からは変わらず仕事なんですけど、なんか落ち着かないというかね、まあ、まだねしょうがないですけどね、ちょうど1年前の今ぐらいに、何喋ったかなと思ってたら、多分ね、お餅つむあらせて誤嚥じゃなくても窒息した時の話が してたかなと思って、あ、もう1年前なんだと思ってね。そう、その時私がいたので蘇生したん、取り除いて一命を取り留めたっていう事件がありました、うん、であれからまあ1年で、そんなに認知は進んでなかったんですよね。でまあまあ老人性の物忘れがすごいひどくなってるかなぐらいで、まあ、デイサービス週2回はコンスタントに行ってたんですけども、まあ結構家の中で転び出したそう、多分本人は今までできてたことができないからものすごいもどかしいっていうのがものすごく精神的にね、なんかこうあったみたいで、やっぱりイライラとかして、そう、結構バトルしてましたねそうそうなんですよ。で、まあ、一番こう曜日とかが分かんなくなってくる、うん、まあそれは私たちでもね、あれ今日日曜日だっけとかねあるんですけど、なんかねデイサービスは火曜日金曜日で決められてんだけど、わかんなくなる、明日行く日だっけって、毎朝前の日も必ずで、そこら中に書いてそう紙がね貼ってあるんですけども、あ、多分本人の中でちょっとずつそういうのがものすごく不安になってたみたいなんですよね。うん、でやっぱりそのことがあってから若干このやっぱり飲み込む力とかも弱ってきたりとか、噛む力がまず ないし飲み込めないので、やっぱりむせることが多くなった、うん、で誤嚥性肺炎には気をつけてとは言われてたので、まあそれはね、あの肺炎になることはなかったんですけども、やっぱり転んでその後痛い痛いって言って整形外科行ったのがまあ6月ぐらいだったの、うん、で6月ぐらいにレントゲン取ったら3、4本折れてるねって言われて、そんなにとか思って。で、圧迫骨折って腫れたり、こう、内出血とかないから、パッと見なんか打ち身でどっか打ったぐらいで、そんなに分かんなかったんですよね。そうそう、レントゲン取って初めて分かる骨折なので、ちょっと私もちょっと油断してたっていうのがあって、あまりにも痛いっていうから、でも、じゃあちょっと整形、私の、かかりつけの先生のとこ行ってたら、3、4本折れてるけどこれ前にも折れてるね前のやつだねって言われて、あ、やっぱりそうなんですねって言って、とりあえず今入院したらまず歩けなくなるから、とりあえず1ヶ月後にもう1回再診してレントゲン撮ってみましょうってことで、特注のコルセットを作り、1ヶ月まあ大変でした。はいはい、もうね、もう仕事にならないぐらいで、ちょっと私がもう参ってしまって、で1ヶ月後の最新の時にもう一回レントゲン取ったら、前よりもひどくなってるから入院しましょうっていうんで入院が決まり、そうで整形外科病棟だったので、まあ期限がね90日っていうのあくまでも予定なんですけども、それを目安にその後施設であったり自宅戻るであったり、それを考えなきゃいけないねって言って、そう、3ヶ月ギリギリまでいたかな。でそんな矢先施設探してたんですけど、認知も進んでるし、まあグループホームとか、だからそんな時になんかおしっこが出なくなったっていうんで、カテーテル、バルーンカテーテルって言って、導尿が始まっちゃったんですよね。で導尿が始まっちゃうと、もう夜間は夜間看護師いるところが少ない施設は、でちょっと決まりかけてたところが、あ、うちでは無理ですね、導尿始まっちゃったらもう見られませんとかなってしまって、あ、大変、じゃあ24時間看護体制があるところをって、少ないね、少なくて、あったけどもべらぼうに月額かかるので、ちょっとこれは無理じゃないっていうことに なりましたね。まあまあまあ厚生年金もらってたん で知事の遺族年金もあったので、それにしても無理無理、全然もう足りないぐらいかかるって言われて、ちょっと無理かもねって言ってて、 なんか洗脳がやっぱりひどくなって、なんて言うんだろう、やっぱり不安なので、歩きたいけど、夜中は無理、見てられないからって、こう拘束するんですよ、ベッドにね。で、それがまたやっぱりすごい精神的に、ちょっと行っちゃってるみたいで、かなり進んじゃって、病院のベッドのシーツとか、カーテンとかをこうやってビリビリ破いちゃったりとか、そう。請求来たらどうしようとかってずっとヒヤヒヤもんだったんですけども、うん、それで、あ、やっぱりこの精神科でちゃんと治療した方がいいのかもしれないと思って、まあ、認知症の専門の病院にちょっと相談したら、あ、受け付けますよ、受け入れますよって言ってくれて、うん、でそこからトントン拍子に、それがね11月、転院が決まったのが11月の中旬だったんですね、うん、それで、でなんかね、母の妹、三姉妹で一番下の妹がもう早くから認知症が発覚してかなりちょっと進んじゃったので、そこの認知症専門の病院の、老健施設に いたみたい でその時の相談員さんがちょうどうちの母の相談に行った時の同じ人で、これは何かの縁かなとか思ってね、そこからちょっとお世話になってたんですよ、うん、で、まあ、面会行ったら結構やっぱり落ち着いてて、あ、なんかすごい表情も、うん、すごい落ち着いてて、あ、もうもっと早く転院させたらよかったなってちょっとね後悔もあったんですけどね、うん、やっぱり専門の治療をするとこうも違うんだっていうのが分かりました。で、年明けは順調だったんですけども、なんかね中旬過ぎに電話来て、ちょっと発熱してなんか膀胱炎をこじらせたみたいで、なんかすごい膿が溜まってるって言ってそう、それをちょっと抗生剤で治療しますねっていうことだったんですよ。で、まあそれが引き金じゃないんだけども、うん、その一旦落ち着いたんだけど、その後なんかやっぱり肺炎を、もう一回熱が出て食事受け付けなくなりましたって言うんで、うん、言ったらね、やっぱり肺炎で、多分誤嚥性の肺炎だろうっていうことで、で併発して心不全になってるっていうのがちょっと分かったんですよね。 でも1階の治療病棟、もう覚悟してくださいっていう病棟に移され、うん、で、まあそこ行った時も、そこに転院する時も、もう延命はなしで、うん、心肺蘇生とかはしなくていいです、胃ろうもやらないですって、まあ、本人もそう言ってたので、その胸を伝えてたので、うん、まあ、じゃあ、お医者さんは、先生はやっぱり、もうそろそろ覚悟してくださいとはやっぱり言えないみたいで、向こうはこっちから、うん、そろそろ覚悟した方がいいんですよねって言ったら、うん、まあね、急変するかもねって言って、まあ、年も年だからって言うんで、まあ、一応、それでもね、2月入ってからぐらいかな、もうちょっと持つかなと思って、出た矢先に、うん、28日ちょうど先週の水曜日に電話来て、あ、ちょっと間に合わなかったんだけども、とりあえず向かいますっていうことで向かって、で担当の先生がなんか朝回診するときは話してたんだよなんてそう言ってたのでね、本当になんかちょっと急変しちゃったみたいでしたね、うん、でも4月中旬その熱が出たぐらいから面会した時はやっぱり呼吸しづらかったので酸素吸入はしてました、うん、そうそうそう、あっという間だったけど、なんかある意味なんだろう、ちょっとほっとしたというか、で無事、まあ、告別式だけでね、一日一層で、父の時もね一日一層だけだったんですけど、6年前かな、コロナが始まった矢先に父が、うん、亡くなったので、その時と比べて同じ一日葬で同じところ頼んでたんですけど、ほぼ倍の値段になってて、もうびっくりたまげてそうあれみたいな、父の時どのぐらいかかったっけなとかって見て、まあ人数もちょっと多かったんですけども、うん、いやー、かかるはかかるとか思って、これなんか家族葬でね、お通夜と告別式やったらもうすんごいかかっちゃうんだなとか思って、ね、もう私の時は直送でって もう書いとこうとか思ってそうそうそう、でも多いんですってやっぱりね今ね本当に高いし、直送、でもね仮装とかもありますのでね、たまたまあの越谷市はね、仮装場がすごい広くて結構あるんですよ。でそんなに待たなくて、そうで、なんかドライアイスが1日だけちょっとオーバーしちゃったので1日分22,000円ドライアイスかかりましたそうそんな感じですよ、うん、だからね、まあ人が死ぬってことは相当ねかかるんですね、これね。でまあ49日があり、2月の終わりか、あそうで、お墓もねどうしようかなと思って、なんか生前買ってたんですよね。で買ってたところに小さなちょっと墓なんですけども、2例しか入らない、だから父が今入ってて母が入ってもういっぱいなのねそうで、そこがねちょっとね隣の市なんだけどすんごい偏僻なところで、ここに私の代まではちょっと行ってあげられるけど無理だなと思って、どうしようかなと思って墓じまいして、そのこのタイミングで、入れちゃったらまたほら出さなか 出して魂抜きとかしなきゃいけないからまたお金かかるから、ちょっとこのタイミングでね永代にしちゃおうかなっていう案もちょっとあるんですけども、まあねちょっともうちょっとこうバタバタしてるかなっていう感じですね。そうなんですよ。でもなんか91だから、いつ行ってもね仕方がないなとは思ってましたけどね。でなんか写真とか整理してると、こんな一面あったんだとかそうこれは知らなかったんだけど、だフラをやってたっていうのはね、最後80いくつぐらいまでお友達とこのフラダンスのなんかね教室に行ってたりしてたんですけども、結構ね社交ダンスかなりやってたみたいで、その時の写真がブワッて出てきて、うわーとかってこんな一面初めて見たねなんてみんなでそう思い出とともにね、その写真の整理もしなきゃいけないし、まあちょっとずつ片しては来てたんですけどね、ああもう片すって大変ねと思ってそうほんとね、だからね、寒いのもあるし、ちょっとなかなかねこう活動するのもね大変なんですけども、少しずつ、マイペースでやっていこうかなと思ってます。で、遅かれ早かれそうで、まあそんなにこう財産はないので、遺産もないので相続税とかもないから、そこはね安心して、どうしよう、山実は山一個青森にあってさなんて言われたら困っちゃうんだけどねそうそれもないです、もうね実家ももうなくなっちゃったので、まあその辺はね安心してるんですけどね、まあ大変ね、まあ人を送るってことは大変ですよね。で親戚もほぼ何人しかもう亡くなっていないのでね、まあ、あとは残された方でねやっていこうかなと思ってます。はい、それではちょっとねコマーシャルに入ります。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです、
トッツンです、
セガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
はい、さあ最後まで、お付き合いいただきましてどうもありがとうございます。ちょっと今日はねなんかしんみりしちゃって、申し訳なかったですけどねはい、そうちょっとねふっと思い出した時にすごく面会に行くとねベッドの端ギューって握ってんですよ。でねすんごい手が冷たいのにものすごい力強くって、あ こんなに血流が悪いのに力はすごいんだって思ってたんですよね。で、あ、それって体がこの状態をね把握してこうコアに血流を集めてる、だから末端にはもう行かないから、あ、こんなに冷たいんだなと思って、うん、なんか職業病かもしれないんだけど、その時、あ、そう、まあこういうことだよねみたいな。そう、だから私たちもね、なんか運動し始めの時ってもうすんごい手が冷たくなることあるんですよ、レッスン始まるとね。でそれってやっぱり運動し始めると筋肉にこう血流送らないといけないんで、コアに集まろうとするのね、血液が、うん、なのでこの末端には行かなくてもいいよみたいな送らなくても、うん、いいよっていうようなね、体が反応する、これはね自然な正常な反応だそうです。はい、そうで運動 していくと、あ、こっちはもう大丈夫だから、まあ末端にも、末端に今度はこう熱を逃がすために送りに出すって戻ってくるから、運動し始めと終わりでは全然手の温かさが違うって言われてます。うん、そう、最後だけごめんなさい、なんかね生理学だったんですけどもね。はい、手が冷たい方はこうね、グーパーグーパー運動してくださいね。はい、それでは、まだ寒いです、暖かくして。